なぜ退職金の数字目標が必要なのか。多くの人は退職後の生活を、その時になったら考えるという漠然とした願いのままにしてしまうが、数字は嘘をつかない。退職を漠然とした願いから計算可能な目標に変えることは、資産計画の第一歩である。足りるかどうかを心配するよりも、まずどれだけ必要かを答えよう。退職の数字目標は、数十年後の人生を正確に予測することを求めるものではなく、毎年検証できるアンカーを提供するものである。このアンカーがあれば、貯蓄、支出、仕事のペースをすべてその周りに展開でき、流れに任せて漂う受動的な状態を避けられる。よくある誤解は、退職目標を大きなまとまった資金を貯めることと同一視することである。実際には、目標は支出、期間、源泉、取り出しルールという4つの変数で決まる。4つの変数は互いに影響し合い、どれか1つの数字だけを見ても歪んでしまう。本校では、四大数フレームワークで退職計画を、年間退職支出、資金総目標、時間年限、取り出しルールの4つの次元に分解し、時間とともに修正できる計算体系を作り、退職計画を実行可能な水準に戻す手助けをする。一つ目の数字は年間退職支出である。これは体系全体の土台である。退職後に目標とする生活水準を維持するために毎年必要な費用を指し、衣食住、医療、保険、交際、旅行などの通常項目を含む。即算の基準は、現在の支出に調整係数をかけることが推奨される。退職後は時間が増え、旅行、交際、健康維持が上昇する傾向があるため、調整係数は通常1より大きい。同時に、住宅ローンなどの負債が完済していれば、その分の上昇を相殺する。別の方法は、勘定科目別の台帳法である。支出を固定項目、弾性項目、予期しない項目の3つに分け、それぞれに下限と上限を与え、加重中間値を取る。台帳が細かいほど見積もりは安定し、退職後に実際と比較しやすくなる。特に注意すべきはインフレである。将来の長期インフレ率が穏やかな水準を維持しても、今日の10万の購買力は20年後には明らかに縮む。予算を立てる際には必ず現在の価格で表現し、後で引き上げる仕組みを残しておこう。二つ目の数字は退職資金の総目標である。年間支出が分かれば、次はそれを資金総目標に拡大する。最も素朴な方法は年間支出に予想年数をかけることだが、この方法は退職期間中の資金の増加を考慮せず、必要な金額を明らかに過大評価する。より合理的なのは資本過剰数を導入することだ。年間支出を持続可能な取り出し比率の過程で割ると、その合計が目標元本になる。例えば取り出し比率を 4% とすると、目標元本は年間支出の25倍になる。資金総目標には干渉層も用意すべきだ。突発的な医療、介護ニーズ、子供への資金援助などの大きな項目は、総目標の上に一定額の専用備蓄を追加し、日常のキャッシュフローと混ぜないことを推奨する。最後に、総目標を実行可能な年間増分に分解する。現在の資産純価値、毎月の貯蓄可能額、残り就労年数の3つの入力を使って逆算し、毎年どれだけ増やせば良いかを求め、それに基づいて消費と仕事の計画を立てる。三つ目の数字は退職の時間年限である。退職年限は資金がどれだけ持つかを決める。一般的な方法は、退職の起点を法定退職年齢、終点を平均寿命とし、その差を基本年限とする。基本年限は中央値の概念に過ぎない。実際の寿命には不確実性があるため、平均寿命にさらに5から10年の保守的な余裕を加え、特に2人世帯では長生きする側を基準にすることが推奨される。 退職年限は取り出し比率にも逆に影響する。年限が長いほど毎年取り出せる比率は低くなり、短ければ適度に高くできる。両者の間には、思いつきではなく明示的な換算関係が必要だ。また、動的な更新も必要だ。3から5年ごとに、新しい平均寿命と新しい資産状況を使って残り年限と取り出しペースを再計算し、一度きりの結論から転がして修正する方式へ変える。4つ目の数字は安全な取り出し率の現実版である。安全な取り出し率は退職計画で最も広く流布している概念の一つで、よく 4% と言われる。これはアメリカの数十年の歴史データのバックテストに由来し、退職初年に元本の 4% を取り出し、その後は毎年インフレに合わせて引き上げ、資金が長い期間を支えられるという意味である。4% は普遍的な定数ではない。バックテストは特定市場の長期リターンの組み合わせに依存し、国、資産配分、費用水準が違えば結果は明らかに分かれる。経験値として扱うのは良いが、正確な結論として扱うのは危険だ。より頑健なのは段階的取り出しである。資金を短期現金、中期債券、長期株式の3つの段階に分け、それぞれ異なる年限のキャッシュフローを担わせる。全資金が同時に同じ取り出し率を満たすよう要求するのではなく、そのようにする。取り出し率は生活の弾力性とも組み合わせる必要がある。支出の中に圧縮可能な項目が大きな割合を占めるなら、市場が良くない年には能動的に取り出しを減らせる。このような弾力的な取り出しは、固定比率よりも元本を守れる。四大数の背後にはライフサイクルの前提がある。四大数は独立に見えるが、実際には収入曲線、家族構成、健康見通し、目標生活の安定性という一連の前提を共有している。前提が変われば、四つの数字も連動して修正すべきだ。収入曲線は貯蓄の上限に影響する。職業の上昇期は貯蓄能力が強く、増えた収入の大きな割合を元本の増加に転換すべきだ。安定期には生活水準の膨張を抑え、稼ぐほど使う状態を避けよう。家族構成は目標と年限に影響する。子育て、親の扶養、結婚の支援などの大きな支出には時間の窓があり、資金計画の中で別に立て、退職元本を圧迫しないようにすべきだ。健康見通しは医療と介護の予算に影響する。楽観的な健康シナリオと中立的な健康シナリオの両方で即算し、中間を主計画にし、楽観的な部分の差額を柔軟に使える余剰とみなす。ここで四大数即算モデルの横向き比較という専門分析を紹介する。四大数フレームワークの実用性を検証するため、固定倍率法、取り出し率法、本フレームワークの段階的即算法という3つの一般的な即算経路を比較した。数千件の家庭財務アンケートをカバーする業界調査サンプルによると、サンプル数は約5000件で、回答者の約3割だけが自分の年間退職支出を正確に言え、資金総目標を示せたのは1割にも満たなかった。これは数字目標の欠如が集中して現れている。固定倍率法、例えば退職には1000万必要というのは単純だが、支出の違いを無視する。同じ1000万でも、年間支出30万と60万では持続可能性が全く違う。取り出し率法、例えば 4% ルールはリターンの過程を導入するが、資金の段階を区別せず、低リターンの時期には取り出せる金額を過大評価しやすい。段階的即算法は本項のフレームワークで、資金を流動性によって3つの段階に分け、それぞれの年限と取り出しペースを別々に即算する。年間支出30万、予想30年、専用備蓄を含む世帯を例に比較即算を行うと、固定倍率法は約900万円、 取り出し率法は約750万円。